人生はドラマ、あなたが主人公です。さあ、この指ドラマ館にようこそ。
カズミ、カズミ、早く起きなさい。遅れるわよ。いい加減に目覚まし止めなさい。
まったくもう。
うるさいな。今起きるってば。
8時になるわよ。遅刻するでしょ。また。
分かってるよ。もうほっといてよ。
何言ってるの。ママ、この前みたいに学校に呼ばれるの、もう嫌ですからね。ほら、起きなさいってば。
ちょっと、やめてよ。何すんのよ。
何すんのじゃないでしょ。まったくもう。あら、かずみ、ちょっとあなた、それ何よ。お腹に何くっつけてるの。あなた、まさか。
やだ、見ないでよ。関係ないでしょ。
何言ってるの。関係なくないでしょ。見せなさい。
うるさいな。なんでもないって言ってるでしょ。ただのピアスだよ。へそピアス。もう出てってよ。着替えるんだから。またママに突っかかってしまった。ママが好きなのに、ちょっと何か言われるとカッとして突っ張ってしまう。この頃特にひどくて、その度に自分が嫌になる。
足立良作ドラマ、痛みを負う人、その前編。
思えばこの朝、私たち親子の長く苦しい戦いはもう始まっていたのでした。でも私には娘の和美の心と体の変化が本当には分かっていなかったのです。一人娘の和美は私立の女子中学に通う2年生ですが、幼い頃から明るくのんびりした性格で、何でも母親の私に話してくれました。学校でのこと、友達のこと、好きな男の子のこと。ですから娘のことは何でも知っているという自信もありました。夏休みを過ぎた頃から、夜帰りが遅くなることがあってもそれほど心配することはなかったのです。
よう、かずみ、今晩も最後のステージまでいられるのか。
あ、たかし、もちろんだよ。たかしのバンド聞くために来てるんだからね。
たかしはいいよな。かずみと最後まで一緒なんだ。だけどかずみのうちって俺は理解あるよな。
まあね、ママも若い頃コンサートとかライブとか行きたかったんだけど、おじいちゃんがすっごく厳しくて行けなかったんだって。だから割と自由にやらせてくれる方かも。
ああ、話のわかる親で。なところでカズミ、お前ちょっと痩せたんじゃないのか。
え、別にそうでもないよ。まだまだ足だって太いし、顔ももっと痩せて小顔になりたいし。
いいじゃん、もう十分スリムだよカズミは。それに女の子はちょっとぽっちゃりしてる方が可愛いぞ。
いいの、あんたの好みじゃなくって。だってタカシは細くて可愛い子が好きだって言ってたもん。
はいはい、分かってますよ。カズミはタカシしか眼中にないんだから。
ただいま。
おかえり。ご飯は。
ううん、いらない。お腹空いてない。
外で食べてないんでしょ。何か一口でも食べたら体に悪いわよ。
うん、平気。寝る前に食べると太るから。じゃあおやすみなさい。
その頃からカズミは急に食が細くなっていったのですが、思春期の女の子が誰でも通る単なるダイエット願望だろうと思っていたのです。ところが次第に体重が減っていくにつれて、 ますます食欲がなくなり、体調もかなり悪くなっていたようでした。
沢村さん、わざわざお呼び立てしまして、ま、どうぞおかけください。
はい、先生、いつもお世話になっております。和美が何か。
2、3気になったことがありまして、最近どうも体の調子が優れないということで、保健室で休まれることが多いんですよ。体育の時間に貧血を起こしたこともありまして、それで一度ご家族の方にお話をと思ったわけです。
保健室にそんなにたびたび。
はい、授業中にぼーっとしているので注意したら、じゃあ保健室に行ってきますと、出て行ってしまう時もあると聞いています。どっか悪いわけでは。
はい、特に病気というわけではございません。ただこの数ヶ月、食欲がひどく落ちてまして、まともに食事をしておりません。ダイエットだとか申しまして、本人が大丈夫だというものですから、つい気がつきませんで。
一度ちゃんと病院で見てもらった方がよろしいんじゃないでしょうか。まあ、体調がそんな具合なので、当然学習の方も滞ってしまいまして、今回の定期テストの結果がこちらです。このままの成績だと、うちの高校へ上がるのは難しくなってくるかもしれませんね。それと、これは生徒の噂話なんで、念のために確認させていただきたいのですが、和美さんが深夜、繁華街を出歩いているというようなことは。
はい、申し訳ございません。実は、何度かそのようなことが。
本校では生徒の生活態度について日頃からきちんと指導しております。深夜の外出ももちろん認めておりません。ご家庭の方でもそのことをよくご指導くださるようよろしくお願いいたします。
はい、本当に申し訳ございませんでした。それから私は嫌がる娘を半ば引きずるようにして病院に連れて行ったのです。
お嬢さんの場合、特に内臓の機能に障害はありません。
でも先生、ご飯が食べられないんです。無理に食事をさせると全部戻してしまうんです。
ああ、おそらく心理的なものから来る摂食障害でしょう。まあ、思春期特有の軽いうつ病だと考えられます。
軽いうつ病？
はい、今は食物を拒絶する段階のようですが、精神的にさらに不安定になると積極的に自分の体を傷つけるような行為に走ることもあるんです。よく気をつけてあげてください。そちらの専門の科に連絡しておきますので、近いうちにカウンセリングを受けさせてください。
和美がうつ病、どうしてそんなことに。
ママ、なんだって先生。私どこもなんともないって言ってたでしょ。
和美、そうね、体は特に悪いところはないって。食欲がないのは、精神的に多分ストレスが溜まってるんだろうって。
ほらね、大丈夫なんだから。ストレスか、そっか、ストレスか。そういえば勉強とか部活とかいろいろプレッシャーが多かったかも。
無理しないで、嫌なことがあったらママに何でも話してよ。
うん、わかった、そうする。
それから1ヶ月ごとに親子でカウンセリングに通う日々が始まりました。食欲も学校での様子も相変わらずのようでしたが、私も口うるさく注意するのを慎み、なるべく娘に気持ちの負担をかけないように気遣っていたつもりでした。学校側の寛容な計らいで、なんとか高校に上がることもでき、心機一転、解放へ向かうことを願っていた。そんな矢先のこと。
ママ、ママ。
何なの、用があるなら自分で降りてらっしゃい、大きな声で。 かずみ、かずみどうしたの？何があったの？部屋の中で私が見たのは、血で真っ赤に染まった手首を必死で押さえている娘の姿でした。
ママ、切れちゃった。痛いよ。
しっかりしなさい。こっちに見せて。そんなに深くはないみたい。ここを押さえてなさい。傷の手当てをして包帯を巻いてやると、娘は少し安心したらしく、照れくさそうに話し出しました。
爪のね、付け爪の割れちゃったところを直そうと思って、カッターで削ろうとしたら手が滑っちゃって。はあ、怖かった。血がダーって出た時はどうしようかと思っちゃった。よかった、ママがいてくれて。
ママの方がびっくりしたわよ。心配させないでちょうだい。傷のところ、明日も消毒しとくのよ。
はい。ごめんね。
その時、私は自分でわざと切ったんじゃないの？という言葉を必死に飲み込んでいました。娘のケロッとした表情から本当に事故だったのだと思い込もうとしたのです。けれども、いくら振り払おうとしても、あの子は自殺しようとしたという恐怖を取り除くことはできませんでした。思い余った私は、娘が学校に出かけた後、部屋の中を調べてみました。何か少しでもあの子を理解する鍵が見つかれば、という切羽詰まった思いからでした。そこで私は、娘の日記帳を見つけてしまったのです。かずみ、ごめんね。こんなことをして。でも、ママ心配でたまらないのよ。これは、まさか、そんな。